ようございます。
おはようございます。
そうですね、じゃあ あなたが選んだトピックは何ですか？
オーストラリアで、オーストラリアや他の日本語非日本語圏社会で日本の伝統や文化価値観がどういうふうに保たれているかについて調べました。
はい、そうですか。はい、どうしてそのトピックを選んだんですか？
僕は、オーストラリアで生まれた、日本人の若者として、どういうふうに僕の住んでいるオーストラリアでなぜ、日本の文化がここまでブームを巻き起こしたのかなど、僕の人生に関係するそういうトピックだから選びました。
はい、わかりました。じゃあそうですね、どんなことがオーストラリアの社会の中で継承されていると思いますか？
最近で言ったら日本の漫画やアニメなど、ポップカルチャーが、継承されていると思いますが、他には食文化や寿司などすごく有名じゃないですか。そういう、いろんな面で継承されていると思います。
はい、じゃあちょっとポップカルチャーとは違う日本の伝統的な行事だとか、そういうことはどうですか？
そういう面では、最近ではダーリングハーバーなど、ダーリングハーバーで、夏祭り、日本の、伝統文化として知られている夏祭りが、恒例、毎年恒例で行われていますので、そういうオーストラリア中の日本人や白人とかインド人とかも中国人とかも、毎年ダーリングハーバーに集まって日本の文化、食文化とか、ソーラン節とか空手などそういういろんな、日本の文化に触れ合いながらもみんなで集まってそういう一緒に日本の文化を、経験しているということですね。
はい、じゃあそういう日本の文化が、はい、他のバックグラウンドの人たちに、はい、紹介されるときにあなたは何か自分では何かに参加していますか？
僕自身はいや参加したいんですけど、僕の周りではそういう相談節だとか、空手とかほとんどないんですよね。僕の周りではカーリンフォードに住んでいる僕なんですけど、そういういろんな日本のそういう文化に触れ合う機会がほとんどないことに気づきまして、土曜校とかに行っていたりするんですけど、それ以外に触れ合う機会がほとんどありませんね。
はい、わかりました。はい、そうですね、日本のヘリティジがある一人の若者として、はい、じゃあ家庭ではどうですか？
僕の家庭では、お箸を使って、ご飯を食べますし、僕の父さんは、毎年味噌を作っているんですよ。
すごいですね。
味噌、はい、大豆とか買ってきて、あとは日本で納豆菌も買ってきて、納豆をうちで手作りで作って、はい、それを食べたりして、日本の伝統といっちゃなんですけど食文化に触れ合う機会としては十分すぎると思います。あと、それ他には、日本のドラマとか、漫画とかアニメも読むんですけど、日本のドラマとかを見て、時代劇とかも僕の父さんも持っていますし、龍馬伝など天地人の、時代劇を見て、それらの、それらを通して日本史なども広く浅く習ったつもりでいます。
そうですか。はい、どうですか。じゃあ日本のそういう歴史などにちょっと触れてみて、はい、一番興味深いと思ったことがありますか？どんなことが一番面白いと思いましたか？
日本史ですか？日本史では、はい、オーストラリアは、アボリジニーとか、そういうヨーロッパ人によって植民地にされた歴史もあるんですけど、日本はなんというかそういう将軍とかの歴史とか、そういう戦国時代の歴史を見てみて、なんかすごく面白いなと感じたことがあるんですけど、こっちの歴史は学校で習うんですけど、そんなに興 興味が湧かないというか、日本の織田信長とかそういう徳川家康とかそういうのにもっともっとそういう興味を持ちました、はい、
そうですか。あの何かそれに関する本を読みましたか。
あ、本は、うん、直接関係するわけではないんですけど、日本史に関係するわけではないんですけど、日本のそういう伝統や文化、そういう価値観を、うん、通して、靖国の帰還という本を読みました。それには、日本の第二次世界大戦で、日本人の、人が戦争で負けながらも、オーストラリアにタイムスリップ、うん、オーストラリアじゃなく日本の現代にタイムスリップして、でそこでなんか、はい、すごい現在の日本になんかすごい落ち込んでいるんですよ。あのアメリカとかそういう米軍によって支配されたと思い込んでしまって、うん、だから日本の昔の和のそういう文化は今では保たれていないということを、はい、そういう伝えていると思います。
あ、そうですか。じゃあそれはその本を読んで学んだことですね。
はい、そうですね。
うん、わかりました。あのそうですね、その、あのパーソナル、あなたのパーソナルインベスティゲーションをするときに、はい、そうですね、じゃあどうやってあの資料を集めましたか。
あ、僕は、第 一次資料によって、うん、自分で日本人たちにインタビューしたりアンケート調査を行ったりしたんですけど、うんうん、それ以外にもあのその前にバックグラウンドリサーチとして、知識を集めるためにインターネットとか、うん、こちらあのシドニーで発行される、無料の日本人コミュニティ新聞などそういうのを読んだりして、知識を高めました。でその、日本人コミュニティ新聞など、うん、ジェンタとかミチゴプレス、ジャファラリアなどチアーズ、そういう、無料のコミュニティ新聞が発行されることによって、うん、日本人コミュニティの、その絆というか結束が高まったような気がします。
うん、あ、そうですか。はい、はい、そうですね、今のアンケートもしたって言いましたけど、はい、インベスティゲーションをするあの進めるにあたって何か困ったこととかありましたか。
はい、あ、そうですね、こちらで、オーストラリアのコミュニティでは、うん、日本人がものすごく少ないんですよ。
うん、
はい、で僕の周りではそんなに日本人いませんし、僕の学校では、うんうん、もう僕以外にハーフの子が一人ぐらいなんですので、僕がアンケートを行うことに立って、Facebook などそういうテクノロジーを通して、アンケートするしかありませんでした。
あ、
はい、ですから、ね、うん、すごく情報を集めるのが難しかったです。
はい、そうですか。そうですね、最初にこの、じゃあこのトピックをやろうって決めた時と、はい、それから今インベスティゲーションが終わって、はい、終わった今とどうですか。自分の考え方に何か変化が変わったことがありますか。
あ、そうですね、オーストラリアで食文化のそういうなんていうか、いただきますっていうその日本の文化あるじゃないですか、うん、そういう食べる前にいただきますという、はい、それがオーストラリアでなぜないのか、それについて調べたとき、そのいただきますの意味を知ったことによって、僕は日本のその食に対する執念とか、うん、昔からのその和の、価値観を学びましたね。そのいただきますという言葉の意味には、神様に感謝して、食の恵みに恵まれた幸せにそういう感謝しながらも食べるという、意味があったことを学んで、日本のそういう食文化に対する尊敬が高まりましたね。
うん、はい、じゃあなたの家族の中ではいつもいただきますと言って、
はい、毎日
食べるわけですね。
そうですね、
小さい時からずっと、
はい、
うん、わかりました。そうですね、じゃあそういうことも含めていろいろインベスティゲーションをしてきて、
はい、
うん、そうですね、その自分のアイデンティティを もっとよく理解することに深く理解することに役立ったと思いますか？
はい、思います、
うん、
僕は、まあ、前も言ったように、
うん、
周りに日本人が少ないので、
うんうん、
こういうJCS とか、日本語と洋学校を3校開いてるんですよ。それらの、があることによって僕らのアイデンティティ、言語に対する、尊敬や知識、それらを保てていると、感じました。僕自身もキャメレの、日本語同学校に行った経歴があるんですけど、そこに通っていなければ僕はここまで日本語を理解し、味わうことはできなかったと感じました、
うんうんうん、
はい、改めて思いました。
そうですか、分かりました、はい、もっといろいろ聞きたいんですけど、
はい、
もう10分過ぎちゃいました、
はい、
だから止めますね。
はい、分かりました、
はい。